AI 時代に反映する人々、生産性と思考力を共に高める方法。AI が知的作業を早く、低コストにするほど、重要な差は知能よりも、難しい問題を探求し続け、結果を検証しようとする意思から生まれる可能性がある。AI を下書きの代行者ではなく、指導役、批評家、研究助手として活用すれば、生産性と人間の能力を共に高められる。AI が節約した時間は、休息ではなく、追加の業務で再び埋められる可能性があるため、生産性の向上と業務負担の軽減は同じ意味ではない。認知欲求は知能と同じではなく、複雑な思考活動に自発的に取り組み、それを楽しもうとする傾向を意味する。AI に問題の定義や判断まで任せると、短期的な成果物の量は増えても、知識の形成、誤りの発見、独立した問題解決能力が弱まる可能性がある。まず自分で下書きを作り、その後 AI に判例余り抜けを探させれば、思考の主導権を維持しやすい。学校や組織は AI の使用量よりも、自律性、有能感、関係性、検証プロセス、独力で遂行する能力を合わせて評価すべきである。生成 AI は、要約、翻訳、執筆、分析、コーディングといった知的作業のコストを急速に引き下げている。しかし、答えを生み出す能力が豊富になるほど、人間に必要な能力が失われるわけではない。むしろ、何を問うかを決め、答えを検証し、難しい問題を最後まで探求する能力の価値が高まる可能性がある。この記事の要点は、AI の使用を減らそうということではない。AI が短期的な成果量だけでなく、ユーザーの知識、判断力、好奇心、独力で遂行する能力にどのような影響を与えるかまで考慮して使おうという提案である。AI が変えるのは業務時間より業務密度だ。AI が一つの作業に必要な時間を減らしても、一日の総業務量が同じ割合で減少するとは断定できない。組織は節約された時間により多くのメール、分析、報告書、コード修正、会議を組み込むことができる。個人も、以前なら諦めたり外部に任せたりしていた小さなタスクまで自ら処理するようになる。この時、次のような変化が起こり得る。同じ時間内に処理するタスク数が増える。複数の AE ツールやエージェントの結果を同時に監督する。短時間の業務が夜間、移動時間、週末にまで入り込む。切り替えるべき文脈が増え、深く集中する時間が分断される。生産量は増えるが、確認すべき成果物も同時に増加する。したがって、生産性を単により早く終える能力として測定してはならない。エラーの修正時間、業務の切り替え回数、独力で遂行する能力、疲労と回復まで合わせて検討する必要がある。AI が業務密度を高める程度は、職務、組織文化、成果基準によって異なるため、すべての労働者に同じように現れる現象ではない。知能が豊富になるほど、意思が重要になる理由、AI はすでに多くの分野で、流暢な草案と最もらしい分析を即座に提供する。このような環境では、成果物の外見だけで、人の理解度や専門性を判断することが難しくなる。違いは次の過程に現れる。解く価値のある問題を選ぶ。問題の条件と成功基準を、AI の回答に含まれる事実、論理、出典を検証する。判例や別の説明を探る。結論に対する責任を人が負う。AI がなくても核心となる内容を説明または再現する。このような姿勢は、心理学における認知欲求と関係している。認知欲求とは、複雑な思考活動に取り組み、その過程を楽しもうとする比較的安定した傾向を指す。知能検査で測定される能力と同じ概念ではない。高い推論能力を持つ人でも、精神的な努力を避けることがあり、平均的な能力の人でも、粘り強く検討し、学習することができる。認知欲求が高ければ、 常に正しい結論に到達するわけでもない。深く考えた人は、自分が作り上げた説明に強い愛着を感じることがある。したがって、継続的な思考とともに、反証可能性、外部による検討、考えを修正する姿勢が必要である。AI ユーザーを理解するための3つの概念類型、次の分類は、検証済みの性格検査や臨床診断ではなく、AI の使用習慣を説明するための概念モデルである。同じ人でも、タスクや状況に応じて異なる類型として行動することがある。類型 AI の使用方法、短期的効果、長期的なリスク、または生産的な乗客問題の定義から最終的な表現まで、幅広く AI に任せる成果量と速度が向上する、内部知識と独力で遂行する能力が弱まる可能性がある、しぶしぶ最適化する人。自分で考えようとするが、締め切りや疲労のために次第に委任する負担を減らし、締め切りに間に合わせる利便性が基本的な習慣になると、検証段階が縮小する可能性がある、精神的なマラソンランナー。まず自分で考え、AI にはヒント、判例、検討を求める。初期の速度は遅い場合がある。生産性、学習、判断力を同時に高める可能性がある。重要な区別は、AI を使うかどうかではない。思考過程のどの部分を委任したのか、そして使用後に人が何を新しく理解するようになったのかが重要である。生産的な乗客と認知負債、AI が作った成果物が当面は正常に動作していても、ユーザーが内部構造を理解していなければ、将来の保守コストが積み重なる可能性がある。これを説明するために、認知負債という表現を使うことができる。例えば、開発者が AE 生成コードを十分に理解しないまま統合し続けると、次のような問題が生じ得る。エラーが発生したときに原因を絞り込むことが難しい。セキュリティまたは性能上の前提を説明できない。新しい要件に合わせて構造を変更することが難しい。AI の回答が誤っているかどうかを判断する基準が不足する。チーム全体がシステムの動作原理を理解できなくなる可能性がある。認知負債は技術的負債と関係しているが、全く同じ概念ではない。技術的負債は主に、システムの拙走から生じる将来のコストを指す。認知負債は、人や組織がそのシステムを理解し、判断する能力を十分に蓄積できていない状態に焦点を当てる。AI でもう一度分析すれば解決できるという反論もあり得る。しかし分析結果を評価し、実際のシステムと照合するには、依然としてドメイン知識と判断力が必要である。重要なシステムであるほど、責任者、主要な前提、試験方法、手動による復旧手順を人が理解していなければならない。AI への依存が学習を弱める可能性のある経路、適切な困難が失われる学習には、記憶から情報を引き出し仮説を立て、失敗を修正する過程が必要である。AI が完成した答えを最初から提供すると、ユーザーはこの過程を飛ばすことができる。成果物を読んで理解したという感覚と、白紙の状態から自分で再現する能力は同じではない。流暢さを正確性と取り違える生成 AI は、誤った内容でも自然で自信に満ちた文章として表現できる。ユーザーがその分野の知識や検証手順を備えていなければ、文章の流暢さを根拠の強さと取り違えやすい。好奇心と探索範囲が狭まる。教育研究では、ものの決められた使い方を直接教える方法が、自由な探索を制限し得るという結果が示されている。これをそのまま AI に一般化することはできないが、チャットボットが常に一つの方法と結論を即座に提示すると、ユーザーが別の可能性を試す機会が減る可能性を示唆している。簡単な作業が新たな基準になる。AI と共に行った作業が非常に早くスムーズであれば、 AI なしで行う作業は相対的に遅く退屈に感じられることがある。これが繰り返されると、不確実な問題に取り組み続ける時間や 自力で始めようとする動機が減る可能性がある。ただし、AE が動機に与える影響は、タスクの種類、ユーザー体験、ツールの設計、評価方法によって異なるため、一律の因果関係として解釈してはならない。研究結果を読む際の注意点。AI と人間の思考に関する研究は急速に増えているが、長期的な結論を下すには、まだ時期尚早な分野が多い。自己報告式のアンケートでは、ユーザーが感じた努力と実際の能力の変化を区別できないことがある。短期的な実験の結果が、数年間にわたる学習や職業能力の変化にそのままつながるとは限らない。脳波の接続性のような単一の生理指標だけで、学習の質や脳機能の低下を断定することはできない。AI の使用頻度と低い批判的思考との相関関係が見つかっても、どちらが原因なのかを確定することは難しい。ツールの性能、プロンプト、タスクの難易度、参加者の事前知識によって結果が異なる可能性がある。したがって、AI を使えば思考力が必ず低下するという結論は行き過ぎである。より正確な問いは、どのようなタスクで、どのような方法で、どの程度使用したときに、誰のどのような能力が変化するのかである。認知的幸福を避けるための検証受順。認知的幸福とは、AI の答えを検証せず、自分の判断より優先する状態を説明する比喩的表現である。標準化された心理学上の診断名ではない。重要な回答は次の手順で検討。主張を分ける。事実推論、予測価値判断を区別する。根拠を確認する。原点が実際に存在し、その主張を裏付けているかを読む。適用範囲を限り。最新情報か、別の国や条件の資料を誤って適用していないかを確認する。判例を求める。AI に反対論を作らせた上で、人が妥当性を評価する。独立して計算する。数値、論理的結論は別の方法をする。責任者を決める。医療、法律、財務、採用、安全に関する決定は、資格を持つ人の検討を手る。AI のリスク管理は、出力の正確性だけを確認する作業ではない。誰が検討し、エラーが発生したらどのように発見し、最終決定に誰が責任を負うのかまで設計しなければならない。AE を精神的なトレーニングツールとして使う方法1。完成した答えより段階的なヒントを求める、次のように依頼できる。正解をすぐに言わず、必要な概念と最初のヒントだけを提示して、私が答えたら論理的な誤りを指摘し、次のヒントを一つずつ提供して、ヒント方式はユーザーが記憶から情報を引き出し、仮説を立てる余地を残す。ただし、基礎情報が全くない分野であれば、まず信頼できる入門資料と主要な用語を確認しなければならない。2. まず白紙のページを通過する AA を開く前に、次の項目を短く書く。自分が解こうとしている問題、現在知っている事実暫定的な結論、不確実な部分予想される反論、確認すべき資料、その後 AI に欠けている判例、論理の飛躍、検証項目を求める。こうすることで AI に思考の出発点を決めさせる代わりに、ユーザーが作った構造を批評させることができる。3. AE を使う課題と AA を使わない課題を交互に行う AI で資料を要約した後、原文を確認し、概要は自分で作成する。AI でコード例を見た後、画面を閉じて主要機能を最初から実装する。AI に反論を求める一方、最終結論は自分の言葉で作成する。まず失敗の原因を分析した後、AI の診断と比較する。AE と共に学習した内容をツールなしで他の人に説明する。この方法は、助けを受けた時の成果と実際に身につけた能力へを区別する上で役立つ。4. チャットボットを正解を出す機械ではなく、チューターとして設定する。優れた AE チューターは、ユーザーの現在のレベルを質問で確認し、一度に一つの問題を提示し、誤答の直後に完成した答えを公開しない。次のプロンプトを活用できる。このテーマを教えるチューターとして行動して、まず私のレベルを確認する質問を一つして、私が間違えたら正解をすぐに教えず、考え直すべき前提や概念を教えて、各題が終わるたびに私が自分の言葉で説明するようにして、委任する作業と自ら行う作業を区別する AI に任せやすい作業人が主導すべき作業、形式非変換とスペルチェック問題と目標の定義、反復的な文書の化整理、重要な価値判断、規則的なデータ分類戦略と優先順位の決定、実務的なメールの草案、個人の経験と観点が核心となる文章、反復コードの草案、安全法律医療財務上の最終決定、長い資料の探索要約証拠の検証と責任ある承認区分の基準は、創作か非創作かだけではない。その過程を自ら行うことが、将来の判断力につながるかを問わなければならない。結論より知的地図を求める AI に何が正しいかをすぐに尋ねるより、次の内容を求める。この問題を研究した主要な学者と、リライに競合する説明、代表的な反論確認すべき、維持資料観点ごとの主要な前提、まだ合意されていない論点、AI は研究補助者や司書のように活用できるが、提示された著者論文引用文が実際に存在するかどうかは、別と確認しなければならない。AI エントロピーと人間の独自性 AE エントロピーは、標準化された技術用語というより、大量の AE 生物が平均的で似通った形へ収束する現象を説明する比喩である。生成モデルは、学習データに頻繁に現れるパターンを元に出力を作るため、ありふれたプロンプトに対しては、見慣れた構造と無難な表現を出力しやすい。人は次の要素を加えることで、この均質化に抵抗できる。直接観察した具体的な事実、個人的な記憶と失敗現場で得た暗黙知、明確な価値基準と選択理由、既存の説明に同意しない点結果を検証した過程と、限界人間の独自性は、単に文章を自分で入力したという事実から生まれるのではない。どのような経験と基準に基づき、何を選択して責任を負ったのかから生まれる。学校と組織が設計すべき環境、AI 時代の教育は、知識の伝達を諦めることではなく、知識を活用し検証する能力にまで拡張しなければならない。基礎知識がなければ、AI の誤りを発見したり、良い質問を作ったりすることも難しい。自己決定理論は、持続的な動機とウェルビーイングを理解するための主要な条件として、自立性、有能感、関係性を提示している。条件意味、AI 環境の設計例、自立性目標と方法について選択権があると感じること、学習者が探求する問いと、AE の使用範囲を決めるようにする、有能感練習を通じて能力が向上すると感じること、適切な難易度の課題、段階的なフィードバック、再挑戦の機会を提供する関係性、他者とつながり、尊重されていると感じること、メンターによる検討、仲間との議論、共同での問題解決を含める学校と組織は、次の項目を合わせて評価できる。AI なしで主要な概念を説明できるか、使用した資料と検証過程を公開したか、反対の証拠が示されたら結論を修正するか、不確実性を適切に表示したか、長期間継続する複雑な課題を遂行したか、仲間の成果を批判的に検討し、改善したか。問題関係も重要である。熟練者は、技術だけでなく、良い問題を選ぶ基準、失敗を解釈する方法、品質を判断する感覚、職業上の責任を伝える。このような暗黙知は、完成した答えだけを受け取っていては学びにくい。 認知的な二極化を減らす運用原則 AI は、一方ではより難しい問題に挑戦するための足場となり、他方では思考を省略する手段になり得る。この違いが蓄積されると、成果量だけでなく、判断力と自律性のつながる可能性がある。個人と組織は次の原則によってリスクを減らすことができる。AI を使用したかどうかより、委任した思考段階を記録する。重要なタスクには人による検討ポイントと承認者をも定期的に AI なしで再現する課題を行う。出典の確認と判例を探す時間を成果プロセスに含める。速だけでなくエラー率、修正コスト、学習成果を測定する。 AI の使用が不要な集中時間と長期プロジェクトを守る。熟練者が初心者の成果だけでなく試行過程も検討する。結論、 AI 時代に成功する人は、必ずしも AI を最も多く使う人でも、最も少なく使う人でもない。AI によって反復作業を減らしながらも、問題の定義、検証、価値判断、責任を放棄しない人である。AI は計算し、組み合わせ、可能な答えを予測できる。しかし、どの目標を追求するのか、何を重要とみなすのか、どの困難を引き受けるのかを決めることは、依然として人間と人間共同体の役割である。生産性と成長のどちらか一方を選ぶ必要はない。まず自分の考えを作り、AI を批評家・チューター研究補助者として配置すれば、2つの目標を同時に追求できる。